1、特集。知っていますか？地区市民協議会。私たちの街をもっと元気に。もっともっと住みやすく。自分たちが暮らす街を地域のみんなでより良くしたいと活動している地区市民協議会のことを皆さんは知っていますか？金剛では地区市民協議会と地域のために活動している団体について紹介します。問い合わせ、自治振興課共同推進担当。電話、072-423-9740。ファックス、072-423-6933。地区市民協議会って何？地区市民協議会。以下、市民協は、おおむね小学校区ごとにあるコミュニティ組織です。それぞれの地域は、地理的、社会的特徴が異なっているため、抱えている課題やニーズも様々です。市民協は、自分たちの住む地域社会を、みんなの力で良くしていくことを目的に活動しています。昭和48年に初めて城北地区で市民協が設置されてから少しずつ広がっていき、平成12年には市内のすべての小学校区に設置され、現在全部で20の市民協があります。地区公民館が主な活動拠点になっています。誰でも活動に参加できるの？市民協はその地域に住む人はもちろん、その地域に通勤、通学している人や、その地域で事業をしている人たちも、市民協の一員として、活動に参加することができます。どんなことをしているの？市民協は、町会、子ども会、青年団、民生委員、児童委員、PTA などの、地域団体と連携して、地域コミュニティの活性化や、地域の課題解決のため、様々な活動をしています。ライフスタイルが多様化している現在ですが、活動に参加することで、地域に知り合いが増え、いろいろなつながり、仲間ができるかもしれません。あなたも市民協の活動に参加してみませんか？活動に参加したい人は、自治振興課までお問い合わせください。活動例、危険箇所防止運動、歩道の清掃活動、川の清掃活動、夜景、市民スポーツカーニバル、総合防災訓練、連合運動会、地域の花植え、夏祭り、マラソン大会、子ども教室、見守り活動、避難訓練、凧揚げ大会、餅つきなど。
秀才地区まちづくり基本構想を策定。秀才地区市民協議会の挑戦。秀才地区市民協議会まちづくり専門委員会副委員長金田隆之さん。秀才地区まちづくりワークショップを開催し、自分たちのまちづくり基本構想を作りました。次は地区防災計画、楽しみながら町おこし、まだまだ頑張りますよ。まちづくり専門委員会の立ち上げ。秀才地区はほとんど農地に指定されていて、家を建てたりできないんです。北坂町の人から大阪外環状線国道170号沿道の農地の土地活用について相談を受けたんですが、秀才地区は神津屋町から北坂町まで縦に長く、各町にもそれぞれ道路や土地活用など課題がある。それらをまとめて要望書を提出しよう。それなら市民協という素晴らしい組織があるのだから、市民協でやりましょう、ということで、3年前にまちづくり専門委員会を立ち上げたんです。自分たちのまちづくり基本構想を策定。 はじめは要望書ぐらいに思っていましたが、進めていくうちに、これじゃあかん、市は振り向いてくれない、市には総合計画とか都市計画マスタープランがあるから、市民側でもそういう計画を立てようと作ったのが、この秀才地区まちづくり基本構想です。アドバイザーに大学の先生を迎え、いろいろ相談し、勉強会もしました。そしてワークショップを5回開催し、秀才地区の宝課題を出し合い、テーマごとに目指すべき将来像を決めていきました。みんなで活発な話し合いをし、昨年5月に完成したんです。行動を起こし続けていくことが大事。次は地区防災計画。今年からは秀才地区の防災計画に取り掛かります。2年から3年計画で作ろうと考えています。先日防災講座をしたんですが、たくさんの人が参加してくれました。防災については関心が高いと思うので、町会、市民協に関わって防災をやろうという人が増えてほしいですね。防災といえば、秀才地区は公園が少ないんです。防災上も公園が欲しい。一時避難所としての公園ですね。防災資機材や備蓄倉庫も置けるような。公園といえば、グランピングができる農業公園も作りたい。田園風景を残しながら活性化を図る。夢物語でも言い続けることが大事。言わないうちに諦めるより言い続ける。声を上げないと誰も振り向いてくれません。笑い。秀才地区の魅力を再確認。秀才地区の宝をめぐる街歩きに参加して、羽二木町在住上田博子さん。昨年11月22日に開催された秀才地区の宝をめぐる街歩き、有馬家会館、天下崎町の石垣の町並み、奥家の向く、長屋門坂、小上神社、北坂八幡宮、上岸寺、宝生院、有馬家会館という約4キロメートルを歩くコースに参加された上田さんにお話を聞きました。秀才地区の宝はもちろん知っていますが、より詳しく歴史的なことを知りたいと思い参加しました。興味深いお話を聞かせていただき、とても面白かったです。こういう機会をもっと増やして、秀才地区の魅力を知り、さらに地域のことを考える人が一人でも多くなることを願います。
朝日太田地区市民協議会の活動。みんなで JR 東岸和田駅を色とりどりのお花でいっぱいに、ガーデニングショー。朝日太田地区市民協とリハーブ全体管理組合、府岸和田土木事務所、岸和田市で構成された協議会が主催し、毎年5月に JR 東岸和田駅前でガーデニングショーを開催しています。昨年は個人が78人と、朝日小学校、太田小学校、羽生中学校、大阪技能専門学校、日医ケアセンターの5団体が参加し、合計168個のバスケットで駅前を彩りました。天神山地区市民協議会の活動。地域で愛される一大イベント。花火が夜空を彩る天神山夏祭り。天神山地区市民協では、毎年8月の第1土曜日に天神山小学校で夏祭りを開催しています。夏祭りは天神山をふるさとと思ってもらえるような帰省のきっかけとなるような行事をということで企画され、昨年3年ぶりの開催となる29回目を迎えました。この夏祭りに参加するために地元天神山に戻ってくる人も多いそうです。 ビンゴ大会や屋台の出店もあり、花火が上がる夜の8時頃には、3000人以上の人で賑わいます。
地区市民協議会のあり方を考える。公明の未来をつくる福祉懇談会の取り組み。公明の未来をつくる福祉懇談会運営委員長北野正清さん。地域から困っていることを少しでもなくしていけたら、その地域はその分良くなっていくよね。公明の未来をつくる福祉懇談会の活動。平成29年に第4次岸和田市地域福祉計画、地域福祉活動推進計画が策定され、そのモデル地区に公明地区が入ったことがきっかけで始めたのが、公明の未来をつくる福祉懇談会です。地域によって困っていることは違います。それで、今地域で困っていることや、5年、10年先に困るであろうことを考え、その対応をしようと活動しています。まず、本当に困っていることは何かを知るために、住民アンケート、各種団体へのアンケートを取りました。その団体へのアンケートで、市民協でも困っていることがあると分かったんです。時代に応じたやり方を、市民協のあり方検討会発足。私は市民協では会長と体育部会長を務めました。市民協というのは、地域の発展のためになくてはならないものです。市民協で困っていることは、各町会からの事務局員の選出や部会の人数、そして各行事のあり方。公明地区は町会によって人数が全然違う。行事が本当に楽しめているのか、地域の人の交流の場となっているのか、という声もありました。そういうことを見直そうとしたら、組織自体を変えていく必要があるのではないかということで、令和3年10月に市民協のあり方検討会を発足しました。過去10年間の事務局経験者と一緒に会議をして考え、それを市や社会福祉協議会の協力を得ながら取り組んでいます。先日、市民協のあり方検討会でまとめた内容を市民協の役員会に提案したところです。公明地区市民協ができて30年。今までやってきたことを否定するのではなく、良いところは残しながら、時代に応じたやり方を考えていかなければいけません。みんなが共に助け合って住みやすい町に。市民協が地域コミュニティ活動のきっかけになって、そこから町会加入やご近所付き合い、仲間づくりにつながるといいですね。高齢化や災害を考えると、孤立する人がないようみんなで助け合っていかなければいけません。